聖書に書かれているもの、ことに神様が約束しているものを私たちの方で信じ、信じた通りの行動をとり、約束されているものを手に入れるということをすれば、当然のように私たちの毎日の生活が豊かな楽しいものになるということは分かっているんですけれども、実際生活においてはそれを現実にすることがなかなかにできないでおります。なぜかというと、一番基盤となるあなたの頭の中の考え方が受け取れないように邪魔をしているからです。既成概念が妨害しているからです。だから神様について、イエス・キリストの働きについて、聖書について、信仰について、祈りというものについて、十字架で達成されているものについて、サタン悪霊について、神様の言葉で教えているものに考え方を変えていくようにすることが、クリスチャンとして生活をしていく上でとても大切なことになります。あなたの頭の中に持っている考えというもの、既成概念を神様の言葉、神様の教えに沿ったものに変えていくのでなければ、神の言葉、約束に沿った信じ方をすることができなくなり、そして違ったものを信じていれば、口から出る言葉は神様の言葉と違うものになり、そして実際に手に入れることができるものは神様の言葉で約束されているものとは違うものになってしまいます。先週は祈りというものと信仰というものについて、神の言葉ではどのように教えているのか、私たちの考え方をどのように変えていけば神の言葉に沿った考え方となるのかというについての勉強いたしました。ヨハネの福音書の16章の23、24を中心として、あなたが豊かなクリスチャン生活を送りたいと望むときに、喜びが満ち満ちたものとなるために求めなさいというものに関しては、喜びが満ち満ちたものとなるために求めなさいというものに関してはヨハネの16章23、24が使うことができるんですけれども、十字架で準備されている生活を送っていないときには、それを妨害している山に向かってあなたがどけと命令することが必要だという点についての説明いたしました。今日は先週の続きとして、私たちが豊かな生活を送る、神様から祝福を受け取る生活を送るためにはどのようにすればよいと聖書で教えているのかということについての勉強をしていきたいと思います。先週の勉強の内容と比べてみますと、先週は天の父にイエスの名で求めることでもって、与えてくださいと祈ることで、十字架で準備されているものを全部手に入れるという生活以上の豊かな恵まれた生活をすることができる、求めたものを天の父が満たしてくださるという点を説明したんですけれども、これがヨハネの16章23、24に基づいているわけなんですけれども、今日は天の父にお願いするのではなくて、くださいという形の祈りをして天の父が与えてくださるのを待っているという、消極的という言葉が使えると思うんですけど、消極的な形での生活をするのではなくて、あなたが取る行動によって天の父が喜び、あなたに祝福を与えるように動き出してくださるという形での生活を送るのには、どのようにしたらばよいと神の言葉で教えているのかという点を勉強していきたいと思っております。先週との違いを分かっていただきたいと思う。ひどい方になるかもしれないけれども、これをするためにまずこういうのが必要になります。もしもあなたが神様という方についての既成概念を捨てて、神の言葉に沿った考え方をする生活を送りたいと望むのならば、イエス・キリストの十字架を通して神様が準備しているものを一つ残らず手に入れる生活を始めるということを、あなたの第一の目標としなければいけないわけです。先週の話で言えば、マルコの11章の23節、山に向かってあなたが命令をする、あなたの人生の幸福を妨害しているものに向かってあなたが言葉にしてどけと命令をするということをしなければいけないのです。霊的に、精神的に、経済的に、物質的に、肉体の上において、十字架で準備されているものを全部手に入れるように努力をするべきものなんです。これが第一番目です。けれども、 それだけで満足をしてはいけないんです。天の父の方ではあなたがそれだけのもので満足してほしくないんです。あなたがもっと豊かな生活を送るように道を開いております。だからもっと恵まれた生活をするようにあなたを望まなければいけないものになります。この時に2つのやり方があるんです。一つはこれは先週説明したことですけれども、ヨハネの16章の23と24に基づいて、こういうものがあれば私はもっと豊かな楽しい人生を送ることができるというものを天の父にイエスの名でお願いをして、それを手に入れるというやり方です。もう一つのやり方は今日これから勉強しようとしているものです。いずれにしても目的としているものはあなたの考え方を変えてほしいからなんです。神様の言葉に沿った考え方をするようにしてほしいためにこういう勉強をしております。ヤコブ書の一章を開けていただきましょう。ヤコブの一章の12節から読んでいってみましょう。ヤコブ書の一章の12節から読んでいきます。試練に耐える人は幸いです。耐え抜いてよしと認められた人は神を愛する者に約束された命の冠を受けるからです。誰でも誘惑にあった時、神によって誘惑されたと言ってはいけません。神は悪に誘惑されることのない方であり、ご自分で誰を誘惑なさることもありません。人はそれぞれ自分の欲に惹かれ、おびき寄せられて誘惑されるのです。欲がはらむと罪を生み、罪が熟すると死を生みます。愛する兄弟たち、騙されないようにしなさい。すべての良い贈り物、またすべての完全な賜物は上から来るもの、来るのであって、光を作られた父から下るのです。父には移り変わりや移りゆく影はありません。父は御心のままに真理の言葉を持って私たちをお産みになりました。私たちをいわば非造物の発音にするためなのです。愛する兄弟たち、あなた方はそのことを知っているのです。しかし誰でも聞くには早く、語るには遅く、怒るには遅いようにしなさい。人の怒りは神の義を実現するものではありません。ですから全ての汚れやあふれる悪を捨て去り、心に植え付けられた御言葉を素直に受け入れなさい。御言葉はあなた方の魂を救うことができます。また御言葉を実行する人になりなさい。自分を欺いてただ聞くだけのものであってはいけません。御言葉を聞いても行わない人がいるなら、その人は自分の生まれつきの顔を鏡で見る人のようです。自分を眺めてから立ち去ると、すぐにそれがどのようなものであるかを、どのようなものであったかを忘れてしまいます。ところが完全な律法、すなわち自由の律法を一心に見つめて離れない人は、すぐに忘れる聞き手にはならないで、ことを実行する人になります。こういう人はその行いによって祝福されます。自分は宗教に熱心であると思っても、自分の舌に靴はかけず、自分の心を欺いているなら、そのような人の宗教は虚しいものです。父なる神の御前で清く汚れのない宗教は、孤児やヤマメたちが困っている時に世話をし、この世から自分を清く守ることです。今日皆さんに勉強していただきたいという点は、こうやって考え方を変えるように努力をしてほしい点というのは、実は今読んだ12節から18節までではないんです。なぜここを読んだのかというと、実は19節でもって、あなた方はそのことを知っているのですという言葉があるからなんです。今日のポイントとしているのはこの19節から始まっております。もう一度読み直しをいたします。愛する兄弟たち、あなた方はそのことを知っているのです。しかし誰でも聞くには早く、語るには遅く、怒りには遅いようにしなさい。人の怒りは神の義を実現するものではありません。ですから全ての汚れや溢れる悪を捨て去り、心に植え付けられた御言葉を素直に受け入れなさい。御言葉はあなた方の魂を救うことができます。また御言葉を実行する人になりなさい。自分を欺いてただ聞くだけのものであってはいけません。御言葉を聞いても行わない人がいるなら、その人は自分の生まれつきの顔を鏡で見る人のようです。自分を眺めてから立ち去ると、すぐにそれがどのようであったかを忘れてしまいます。ところが完全な律法、すなわち自由の律法を一心に見つめて離れない人は、すぐに忘れる聞き手にはならないで、ことを実行する人になります。こういう人はその行いによって祝福されます。自分は宗教に熱心であると思っても、自分の舌に靴輪をかけず、自分の心を欺いているなら、そのような人の宗教は虚しいものです。 私たちが聖書を読むときに、これは私個人にも言えることなんですけども、私たちがこのような聖書を読んでいるときに、自分では注意して読んでいるつもりでいても、目には入ってきている言葉であっても、実際に見逃しているところがあるんです。どうしてなのかというと、書かれているものを読んでいるときに、目の方では書かれた文字を全部頭の方にシグナルとして送ってるんです。だけれども頭の方では入ってくる情報をもうすでに持っているコンピューターのプログラムに合わせて襟好みをしてから受け入れるようにしているからです。耳から入ってくる情報でも同じです。耳から入ってくる情報であろうと、目から入ってくる情報であろうと、頭の中にあるプログラムでもって、これが既成概念です。襟を開けます。そして既成概念に合っていないものはどんどん捨ててしまうんです。だから新しい情報というものはなかなかに頭の中に残っていかないんです。溜まっていかないんです。だからたとえ100の情報を与えたとしても、書いたものを読んでも、あるいは耳から入れるようにしても、頭の方ではもうすでに入っているものと比べてみて、自分にとって都合の良いものだけを取り入れて、自分にとって都合の悪いところ、すなわち既成概念と合わないものを取り入れないという働きをするんです。でもだから100の情報を目から入れる、耳から入れたとしても、最終的に頭に残るのはその100のうちの40だ50だといったような具合になるんです。ひどい時には全然残っていないというところにまで行ってしまいます。だからどういう結果になるか、例えばですよ、私が皆さんに説明しているものであっても、情報として提供したものであっても、その説明の半分だけを取り入れる。で、私が強調している点を、つまり新しい情報を取り入れないでいながらも、東がこう言った、聖書をこのように説明したといった具合に、自分にとってあなたにとって都合の良いところだけを都合の良いように引用するようになってしまうんです。この点であなたが考え方を変える、既成概念を捨てて新しいものを取り入れるということをするときに、それなりの努力が必要となるんです。こういう面も考えていただきましょう。東はこう言ったなのという言葉を聞いても、私が言ったことの半分だけを取り入れたものを言ってるのか、それとも全部を引用しているのかを見分けるということがあなたの方に必要となってまいります。頭の中にすでに持っているその既成概念でもって入ってくる情報、100のものを入れてもそのうちの20なり30あるいは多くて50ぐらいしか貯めておかない。都合の悪いものはみんなどかしてしまいます。そうしておいて、誰がこう言った、あれがこう言った、こういうことをしたという引用いたします。まあ、過去においてですね、こういうのでもって私自身非常に大きな被害を被ったこともあります。ヤコブの1章の22節も、今日も勉強するところもこの点でもって注意をして聞いていただきたい。まず22節を読んでみましょう。また御言葉を実行する人になりなさい。自分を欺いてただ聞くだけのものであってはいけません。御言葉を聞いても行わない人がいるなら、その人は自分の生まれつきの顔を鏡で見る人のようです。分析していきましょう。御言葉を、神様の教えを、聖書に書かれているものを実行する人になりなさい。行動に移す人になりなさい。ただ聞くだけのものであってはいけません。御言葉を聞いて頭で納得をする、理屈の上でもって納得ができるというだけではいけないと言っています。その御言葉の意味を理解をする、知識として持っているというだけでは十分でないと言ってるんです。知識となっているものを実際に使いなさいと言っております。まあ、これがですね、どういう意味を持っているのか皆さんもすでにお分かりだろうと思う。神の家族の神の子供に生まれ変わりをした人というものは、 おそらく誰であっても神様の教えを守ろうという気持ちを持っていると思うんです。聖地で死なさい、してはいけないという教えを守ろうとすると思います。神様の教えなんか守りたくない、守る必要がないという人がいるとしたらば、その人がどんなに私はクリスチャンですと言ったとしてもクリスチャンになっていないのではないかと言えると思うんです。それほどまでにクリスチャンというものは、生まれ変わりをした人は神様の教えに従うようにしているんだと私は信じております。だから22節のこの説明はもうこれだけで十分だろうと思う。御言葉を実行する人になりなさい。自分を欺いてただ聞くだけのものであってはいけません。さあここでですよ、25節に言っています。どう書いてあるか。ところが完全な律法、すなわち自由の律法を一心に見つめて離れない人は、すぐに忘れる聞き手にはならないで、ことを実行する人になります。こういう人はその行いによって祝福されます。さあじゃあこの25節はどういう意味を持っているのか。ここで書かれているのはこういうものなのか質問しますよ。神様の教えを実行する人は、実行したということに基づいて神様が祝福を与えると教えているのか、この25節ではその行いによって祝福されますと言っている。その行いとは何を言っているのか。22節で言っている御言葉を実行する、行う人になりなさい。自分を欺いてただ聞くだけのものであってはいけませんということを指しているのか、どうやったら行いによって祝福されるようになるのか。実はですね、私たちがこの25節を読むと、私たちの目には文字として映っているものがあるはずなんです。私が25節を皆さんに読んでいるときには、その聞いているあなたの耳に言葉として入ってきているものがあるはずです。けれどもこのようにして質問したときに、あなたは頭の中でこれだ、これが答えだという形で残っていかないものがあるんです。素通りしてしまうものがあるんです。22節と25節とでは繰り返して同じものを言っているんではありません。別なことを言っております。けれどもここを読む人の多くは頭に取り入れるときに同じ意味のことを繰り返して言っているという受け止め方をしてしまいます。でしょ。もう一度22節読みますよ。25節も続けて読みますよ。最初22節、また御言葉を実行する人になりなさい。自分を欺いてただ聞くだけのものであってはいけません。これが25節、22節、25節読みますよ。ところが完全な律法、すなわち自由の律法を一心に見つめて離れない人は、すぐに忘れる聞き手にはならないで、ことを実行する人になります。こういう人はその行いによって祝福されます。さあどこが違うのか。祝福を手に入れるということについてどこが違うか。今一度22節戻ります。御言葉を実行する人になりなさい。ただ聞くだけのものであってはいけません。御言葉を、神様の教えを行動に移すというのはクリスチャンとして当然なことでしょ。もしも神様の教えに従わない、従おうとしないという人がいるんだったら、これは神様の教えだということは分かってるけれども適当にごまかしておけばいいという人がいるのならば、その人は神の家族の神の子供ではなくて、クリスチャンを装っている、自分を欺いている人になります。だからその御言葉教えに従うように努力をするということはクリスチャンとしては当然のことであって、その努力をしたからといって 神様がその努力に対して特別に祝福を与えるというようなことはしないことになります。これ注意してくださいよ。神様の教え、御言葉、約束に伴った恵みというものを与えてくれるんですよ。考え違いしないでくださいよ。神様がこういうこと、あなたがこういうことをしたらこういう祝福をあげるといったその御言葉の祝福が来るんですよ。約束が来るんです。だけれどもそれは神様からの祝福と呼んではいけないものになります。あなたの方で望んでいなかった、お願いしていなかったものを神様の方で与えてくださるといったものじゃないはずです。御言葉を実行した時に神様が与えると約束しているものだけが手に入るわけでしょ。御言葉を実行すれば、その御言葉を実行しなければ神様が約束したものはあなたの手に入らないという生活になるだけです。これが22節です。ことは22節ことは簡単です。御言葉を実行すればその御言葉で約束されているものが手に入る、実行しなければそれが手に入らない。でクリスチャンでないのと同じになる。25節どうなのか分析していきます。完全な律法、自由な律法を一心に見つめて離れない人というのはある。じゃあ完全な律法とは何なのか、自由な律法とは何を言ってるのか分析していきましょう。マタイの22章に戻っていただけますと、マタイの福音書の22章に戻っていただけると完全な律法というのは何なのかはっきりと分かります。マタイの福音書の22章の34節から読んでいきましょう。しかしパリサイ人たちはイエスがサドカイ人たちを黙らすと聞いて一緒に集まった。ほいて彼らのうちの一人の律法の専門家がイエスを試そうとして尋ねた。先生、律法の中で大切な戒めはどれですか。そこでイエスは彼に言われた。心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くしてあなたの神である主を愛せよ。これが大切な第一の戒めです。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよという第二の戒めもそれと同じように大切です。律法全体と預言者とがこの二つの戒めにかかっているのです。律法全体と預言者の口から出た神様の言葉とは全部この二つの戒めにかかっている。何を言ってるか、律法というのはこの聖書のことですよ。聖書に書かれたものは全部を律法と呼んでいます。つまり神様がしなさい、してはいけないと教えているものです。その中でも神様がしなさい、してはいけないと言っているものの中でも新しい契約の時代に、つまり新約聖書でしなさい、してはいけないと教えているものが完全な律法、自由な律法と呼んでいることになります。ここでちょっと横道に行きましょう。どういう理由で神様は律法を与えているのか、しなさい、してはいけないという命令を現在でも私たちに教えているのか、目的は何なのかという点ちょっと横道に張りってみましょう。時とするとこういうことを言っている教会がある。神様が自分の力を、偉大さを示すために命令を与えているんだというふうに解釈をしているのがあります。そういうものではありません。神様は自分の偉さを示すためにこんな命令を与えてるんじゃない。この世はサタンが支配をしているからなんです。サタンが支配をしているから神様の方ではしなさい、してはいけないという律法を与えざるを得ないんですよ。どうしてか、この世はサタンが支配をしているんですけれども、神様の民、これは旧約の人たちです、それから生まれ変わりをした者、神の家族の神の子供になった者に対してサタンの支配に束縛されてほしくない。だから一人子イエスを通してサタンを任し、サタンを力抜きにしておく権威と力と生まれ変わりをした者に与えていることになります。けれどもサタンは巧妙に攻撃をしてきて自分の支配のもとにその人を連れ戻そうと動きます。 だからその支配から自由でいられるためには、つまりサタンを力抜きにしておくためには、生まれ変わりをしている者の方がサタンに向かって、私はサタンの家族のものではない、サタンに支配されているものではないということを証明しなければいけないんです。その証明としてサタンからの惑わしに乗らないように、サタンの力によって影響されることがないように、神様はしなさい、してはいけないという律法を人々に与えているんです。だからこの律法を守っていればサタンに惑わされることがないんです。サタンの力によって影響されることがないんですよ。25節いきますよ。ヤコブの1章の25節いきます。その律法を一心に見つめて離れない人は、つまり神様がしなさい、してはいけないと命令していることを忠実に守るように努力をしている人は、すぐに忘れる聞き手にはならないで、ことを実行する人になります。さあ、ここで聞いてくださいよ。御言葉を実行する人になりますと書いてあるんではないんです。御言葉を実行する人、これが完全な律法を一心に見つめて離れない人でしょ。その人はことを実行する人となると書いてあるんですよ。御言葉を実行する人が完全な律法を一心に見つめて離れない人です。その人がことを実行する人になると書いてあるんです。そしてそのことを実行する人はその行いによって祝福を受けると書いてあるんです。そうするとですね、ことを実行するというのはどういうことを言うのかという質問が出てまいります。ことというのは何なのか。ギリシャ語ではエルゴンという言葉が使われております。新約聖書には全部で176回出ている。ヤコブ書に15回使われております。これだけ短い文の中に15回使われているということは、相当にヤコブ書においては大切な教えだということになるわけです。で、エルゴンというギリシャ語はですね、どういう意味かといったら、日本語に訳しますと行動、動作、努力をして行動するという意味があります。で、多くの場合にこのヤコブ書では行いという日本語に訳しております。だからこの一章の25節を行いというふうに訳したとしたら、ことと言わないでエルゴンですから行いと訳すとしたら、すぐに忘れる聞き手にはならないで行いを実行する人になります。行いを実行しなさいというふうに訳すことができることになります。つまりこの25節で教えていることは、エルゴンという言葉から言ったら、多少犠牲を払ってでも行動をすることで、努力をして行動することでもって、その行動が祝福をもたらすものになると言ってるんです。神様が与えると約束しているもの以上の恵みを、あなたが求めていない、受け取ることができると期待していないようなものを与えてくださると言ってるんですよ。じゃあ、ことエルゴンという言葉は一体何を意味しているのか。新約聖書はギリシャ語で書かれているということは皆さんご存知だと思うんですけども、ギリシャ語で書かれているもの、これは原本という名前を呼んでいいと思うんですけども、それを調べていきますと、このことを行う、まあ行いを実行すると訳されるこのヤコブの1章の25節の言葉には、定冠詞がついているものと定冠詞のついていないものとがあるんです。定冠詞をつけたあの行いを、あのことをということになるわけでしょ。それはどういうことになるか、もうすでに示されている行動ということになります。言い方を変えたら、この時点までにもうすでに皆さん自身がどんな内容のものなのか分かっている、もうすでに説明したという意味になってきます。 何を意味しているか。私たちは霊の上ではキリストの体としてこの地上に存在をしております。実質的にはイエス・キリストの代表者としてイエス・キリストがしたいと望んでいることをイエス・キリストの代わりに行動するべきものとして存在している。だから天の父もイエス・キリストもこの地上で達成したいものがあるんです。だけれども天からではそれをすることができない。だからあなたに向かってイエス・キリストの代理として手となり足となって行動してほしいと願っているものがあります。これが定冠詞がついているエルゴン、ことを実行することになります。何なのかもう分かると思う。ヨハネの福音書の14章の12節でこういうこと言ってる。これで説明してみましょう。ヨハネの14章の12節で説明をしますと、イエス様がこういうことを言い残しておきました。まことにまことにあなた方に告げます、私を信じる者は私の行う技を行い、またそれよりもさらに大きな技を行います。私が父のもとに行くからです。もしもこの12節をそのまま取ったとしたら、定冠詞がついていることエルゴンというものはこの14章の12節の中でもって、私の行う技をあなたが行うはずだというところに引っかかるわけです。私の行う技エルゴンをあなたが行う。ところがですよ、このギリシャ語の原本と呼ばれているものの中には、この言葉にヤコブ書の1章の25節のことという言葉に定冠詞をつけていないものもあります。そうしてくると定冠詞がついているのは何なのか、あのことということじゃないわけです。もっと広い意味になるわけですから、ここで言ってイエス・キリストが行った技エルゴン、行いを行うと限定されたものを指しているのではないということになります。もっと広い意味のことを言っているということになる。で、何言ってるか、この12節では何と言ってるか、ヨハネの14章12節何と言ってるか、またそれよりもさらに大きな技を行います。これには定冠詞がつけられてないわけでしょ。あの行動と言えないわけでしょ。イエス様がやった行動ならそれと同じことが真似できる。それよりも大きな技だったら聖書にまだ書いてないんだから、どのことなのか言えないから定冠詞がついていない。だから訳に2つの訳がですね、どういうふうに訳したらいいのかでもって、その訳者の言葉でもって定冠詞をついた原本と定冠詞をついていないのとあります。さあそうしてくるとですよ、そのことを、まあ最初のイエス様のやったことというのを取り上げてみましょう。イエス様がやったのと同じようなことを私たちがすれば、私たちは天から祝福を受けるものになるとヤコブの1章25節で言っているんです。ことを実行したらば祝福を受けると言っている。例えばですよ、天の父はこう言って、イエス様自身は病人を癒したい、神様の愛を示してあげたい、だけれども天からはそれをすることができない。サタンがこの地上での支配権を持っているからです。だからあなたに向かってイエス・キリストの手となれ足となって行動をしてほしいと願っているんです。天の父はおいて、イエス・キリストは悪霊に悩まされている人を自由にしてあげたいと願っております。けれども天から悪霊の追い出しをするわけにはいきません。まだ審判の時ではないからです。まだ悪霊が縛られて地面の下に放り込まれる時にまだ来ていないからです。だからこの地上にいる者が悪霊と対決をして悪霊に悩まされている人を自由にできるように必要な方法というもの、道というもの、道具を準備し、力、権威をあなたに与えていることなわけです。マルコの16章を開けていただきましょう。マルコの福音書の16章を開けていただけますと、15節から読んでいきましょう。それからイエスは彼らにこう言われた。全世界に出ていき、すべての作られた者に福音を述べ伝えなさい。信じてバプテズムを受ける者は救われます。しかし信じない者は罪に定められます。信じる人々には次のような印が伴います。すなわち私の名によって悪霊を追い出し、新しい言葉を語り、蛇をもつかみ、たとえ毒を飲んでも決して害を受けず、また病人に手を置けば病人は癒されます。 イエス様がこの地上にいた時に一体どういうことをしたか。福音を述べ伝えてるでしょ、悪霊を追い出してるでしょ、病人を癒してるでしょ。今は天にいるからできないんです。あなたにそれをしてほしいって言って、だからそのことを実行すればあなたは祝福を受けると言ってるんですよ。あなたが福音を人に知らせてあげる、で救いに導いてあげる、悪霊に悩まされて束縛されて苦しんでいる人、あなたが自由にしてあげる、病人に対してあなたが手を置いて癒しの力が入っていくようにしてあげる。この行いを実際に行動する人は、ヤコブの一章25節はことと書いてある、その人は神様から祝福を受けると教えてあるんです。さあその他にですね、一体どういうことが聖書に書かれているのか、どういうことをしたらば神様の方で天の父の方でもって祝福を与えると約束をしているのか、他を並べてみましょう。この今のマルコの16章も読んだから別のこと言ってます。どういうことをしたらば、あなたがどういう行動をとったらば、どういう行いを実行したらば、ことを実行したらば神様から祝福を受けると、この神様の言葉やでもってマタイの10章にいただきましょう。マタイの福音書の10章の40節から見ていってみましょう。これがことを実行するというものの一つに入ります。マタイの10章の40節から読んでいきます。あなた方を受け入れる者は私を受け入れるのです。また私を受け入れる者は私を使わした方を受け入れるのです。預言者を預言者だというので受け入れる者は預言者の受ける報いを受けます。また義の人を義の人だということで受け入れる人は義の人の受ける報いを受けます。私の弟子だというので、この小さい者たちの一人にでも水一杯でも飲ませるなら、誠にあなた方に告げます。その人は決して報いに漏れることはありません。義の人の受ける報いと同じものを受けるんだと言ってる。マタイの25章に行っていただけますと、マタイの25章の31節から読んでみましょう。人の子がその栄光を帯びて全ての御使いたちを伴ってくるとき、人の子はその栄光の位につきます。ほいた全ての国々の民がその御前に集められます。彼は羊飼いが羊とヤギと分けるように彼らをより分け、羊を自分の右に、ヤギを左に置きます。そうして王はその右にいる者たちに言います。さあ私の父に祝福された人たち、世の初めからあなた方のために備えられた御国を継ぎなさい。あなた方は私が空腹であったとき私に食べるものを与え、私が乾いていたとき私に飲ませ、私が旅人であったとき私に宿を貸し、私が裸のとき私に着るものを与え、私が病気をしたとき私を見舞い、私が牢にいたとき私を訪ねてくれたからです。すると正しその正しい人たちは答えて言います。主よ、いつ私たちはあなたが空腹なのを見て食べるものを差し上げ、乾いておられるのを見て飲ませてあげましたか。いつあなたが旅をしておられる時に泊まらせてあげ、裸なのを見て着るものを差し上げましたか。またいつ私たちはあなたのご病気やあなたが牢におられるのを見てお尋ねしましたか。すると王は彼らに答えています。誠にあなた方に告げます、あなた方がこれらの私の兄弟たち、しかも最も小さい者たちの一人にしたのは私たちにしたのです。それから王はまたその左にいる者たちに言います、呪われた者ども、私から離れた悪魔とその使いたちのために用意された永遠の火に入れ。お前たちは私が空腹であった時食べるものをくれず、乾いていた時にも飲ませず、私が旅人であった時にも泊まらせず、裸であった時にも着るものをくれず、病気の時や牢にいた時にも尋ねてくれなかった。その時彼らも答えて言います、主よ、いつ私たちはあなたが空腹であり乾き旅をし裸であり病気をし牢におられるのを見てお世話しなかったでしょうか。すると王は彼らに答えています、誠にお前たちに告げます、お前たちがこの最も小さい者たちの一人にしなかったのは私にしなかったのです。箴言の19章を開けていきましょう。箴言の19章の17節と見ていただきましょう。
よるべのないものに施しをするのは主に貸すことだ。主がその善行に報いてくださる。こうやって調べていきますと、はっきりすることは、あなたが御言葉に従って他の人のために何かをしてあげることによって、天の父は天の父のためにしてくれたという評価をしてくださり、それに伴って天の父が祝福を与えると約束をしているんです。あなたが自分のために何かをしたときには、これが御言葉を実行するということなんですよ。22節ですよ。その御言葉に基づいて約束をされているものは手に入れることができます。多くの教会でこれをですね、祝福と呼んでいるけれども、神様の言葉ではこれは祝福と呼んでおりません。あなたが何か自分のためにしているときに、そのしていることに基づいて約束されたものを神様が与えてくれる、それを多く祝福と呼んでるけど、これは祝福と呼んじゃいけないんです。クリスチャンとして当たり前のことをしてるんです。で、間違えないでくださいよ。こういうものがあったら私はもっと喜びに満ちたものになるんだから、天の父にお願いして与えてもらおうというのはクリスチャンとして当たり前のことをしてるんですよ。考え違いしないでくださいよ。神様自身が求めなさい、そしたら与えると言ってるんだから、これを祝福と呼んじゃいけないことになります。神様が与える祝福というものは、あなたの方で特別に欲しいと求めたものではないはずです。与えてくださいとお願いしたものではないのに、神様の方で判断してあなたの人生がもっともっと豊かになるものとなり、喜びに満ちたものとなるように動いてくれて与えてくれるものです。それが祝福です。私たちの願うところ、思うところの全てを超えて豊かに施すようにしてくださる、これが祝福なんです。それを与えると約束をしているのがヤコブの1章の25節なんです。だからですよ、ことのついでにヤコブの1章22節での御言葉を実行したときにどういう恵みを受けることができるものなのか、これ大きな恵みが受けられるんですけれども、それがどんなものなのかも調べていかなきゃいけないということになる。今度ヤコブの1章の22節のいきますよ。ことの実行ではなくて御言葉を行う人になったらどうなるか、いくつかの具体例出してみましょう。一番最初に旧約聖書のマラキ書の、これ一番最後の書です。旧約聖書の一番最後のマラキ書の3章の8節から読んでいってみましょう。あなたが自分のためにしたときにどういう祝福があるのか、マラキの3章の8節から言います。人は神のものを盗むことができようか、ところがあなた方は私のものを盗んでいる。しかもあなた方は言う、どのようにして私たちはあなたのものを盗んだのでしょうか。それは10分の1と奉納物によってである。あなた方は呪いを受けている。あなた方は私のものを盗んでいる。この民全体が盗んでいる。10分の1をことごとく宝物からに携えてきて私の家の食物とせよ。こうして私を試してみろ。これは神様がしなさいと言ってることですよ。だけどこれあなたが自分のためにしてるんですよ。他のためにしてるんじゃありません。だから神様がどうしてくれるか、私があなた方のために天の窓を開き、あふれるばかりの祝福をあなた方に注ぐことは試してみろ。私があなた方のためにイナゴを叱って、あなた方の土地の産物を滅ぼさないようにし、畑のブドウの木が不作とならないようにする。今一度この10節言いますよ。私はあなた方のためにイナゴを叱って、あなた方の土地の産物を滅ぼさないようにし、畑のブドウの木が不作とならないようにする。つまりあなたの働きの努力が無駄にならないようにしてあげるという見返りはあるんですよ。もしも十分の一を捧げなかったらその人は呪いを受けることになると言ってる。サタンの活動を止めることができないということになるわけです。もう一つ言ってみましょうか。ルカの福音書の6章を開けていただきましょう。ルカの福音書6章の27節から読んでいってみましょう。 多くはこれを祝福だと考えるけど、祝福じゃありません。これ当然のことです。ルカ伝の6章の27節から読んでいきます。しかし今聞いているあなた方に私はこう言います。あなたの敵を愛しなさい。あなたを憎む者に善を行いなさい。あなたを呪う者を祝福しなさい。あなたを侮辱する者のために祈りなさい。あなたの片方の頬を打つ者には他の頬も向けなさい。上着を奪い取る者には下着をも拒んではいけません。すべて求める者には与えなさい。奪い取る者からは取り戻してはいけません。自分にしてもらいたいと望む通り人にもそのようにしなさい。自分を愛した者を愛した自分を愛する者を愛したからといってあなた方に何の良いところがあるでしょう。罪人たちでさえ自分を愛する者を愛します。自分に良いことをしてくれる者に良いことをしたからといってあなた方に何の良いところがあるでしょう。罪人たちでさえ同じことをしています。返してもらうつもりで人に貸してやったからといってあなた方に何の良いところがあるでしょう。貸した分を取り返すつもりなら罪人たちでさえ罪人たちに貸しています。ただ自分の敵を愛しなさい。彼らに良くしてやり返してもらうことをせずにもらうことを考えずに貸しなさい。そうすればあなた方の受ける報いは素晴らしく、あなた方は意図高き神の子供になれます。なぜなら意図高き方は恩知らずの悪人にも憐れみ深いからです。あなた方の天の父が憐れみ深いようにあなた方も憐れみ深くしなさい。裁いてはいけません。そうすれば自分も裁かれません。人を罪に定めてはいけません。そうすれば自分も罪に定められません。許しなさい。そうすれば自分も許されます。与えなさい。そうすれば自分も与えられます。人は計りを良くして押し付けゆすり入れ溢れるばかまでにして懐に入れてくれるでしょう。あなた方は人を計る計りで自分も計り返してもらうからです。人に与えたら人々があなたに与え返してくれる。神様かと言っておりません。こういう神様の約束を神様からの祝福として与えているものではないということで分かると思う。神様から祝福として来るものは、これヤコブの1章25節によれば、あなたが御言葉に基づいて他の人のためになるようにイエス・キリストが行ったのと同じようなことをすれば来るものだと言ってるんです。さあこれが本当かどうか、ヤコブ書の2章で今度は考えてみてみましょう。ヤコブの2章の14節を見ていただきましょう。さあ、あなたはこれどちらと解釈するか。私の兄弟たち、誰かが自分には信仰があると言ってもその人に行いがないなら何の役に立ちましょう。そのような信仰がその人を救うことができるでしょうか。さあこの時の行い、これはヤコブの一章の22節を言ってるのか、御言葉を実行するという意味か、それとも一章の25節ことを実行するという意味か、どちらか。真剣に考えてください。このヤコブの2章の14節で言ってる、その人に行いがないのなら、信仰があると言っても行いがないのならって、この行いはどちらの行いを言ってるのか。御言葉に従った行動を取るという22節での行いを言うのか、それとも25節のことを実行するという意味で言ってるのか。こういう時にですね、以前から言っているように一つの説だけを取り出してそこで意味を解釈しようとしてはいけないんです。前と後ろとを調べなきゃいけない。それで関連性から意味を解釈しなきゃいけません。そうするとですね、ここで言ってる14節で言ってるこの行いというのは一章22節での御言葉を実行する人になりなさいという御言葉ではないんです。その実行ではない、行いじゃない。25節での他の人のためにする行いになるわけなんです。なぜか15節見ていただきましょう。もし兄弟また姉妹の誰かが着るものがなく、また毎日の食べ物に事欠いているような時に、あなた方のうち誰かがその人たちに安心して行きなさい、暖かになり十分に食べなさいと言っても、もし体に必要なものを与えないなら何の役に立ちましょう。それと同じように信仰も、もし行いがなかったらというんです。他の人のために何にもする動きを取っていないならばと言ってるんです。これ1章25節での行いでしょ、ことを行うことでしょ。 先に言ってみましょう。17節、それと同じように信仰も、もし行いがなかったのならそれだけでは死んだものです。さらにこういう人もあるでしょう。あなたは信仰を持っているか、私は行いを持っています。行いのないあなたの信仰を私に見せてください。私は行いによって私の信仰をあなたに見せてあげます。あなたは神をお一人だと信じています。立派なことです。ですが悪霊どももそう信じて身震いしています。ああ愚かな人よ、あなたは行いのない信仰は虚しいことを知りたいと思いますか。私たちの父アブラハムはその子イサクを祭壇に捧げた時、行いによって義と認められたではありませんか。アブラハムは自分のために捧げたんじゃないんですよ。神様のために捧げてるんですよ。あなたの見ている通り、彼の信仰は彼の行いとともに働いたのであって、信仰は行いによって全うされ、そしてアブラハムは神を信じ、その信仰が彼の義とみなされたという聖書の言葉が実現し、彼は神の友と呼ばれたんです。人は行いによって義と認められるのであって、信仰だけによるのではないことがわかるでしょう。クリスチャン誰でも信仰を持ってます。同じ量だけの信仰を与えられてるんだから。だけれどもその信仰でどういう行いをするか、神様イエス様の代理としてどんな行動をとってるか、でその信仰を実際に持ってるか持ってないかが決まるんです。同様に遊女ラハブも死者たちを招き入れ別の道から送り出したため、その行いによって義と認められたではありませんか。魂を離れた体が死んだものであるのと同様に、行いのない信仰は死んでいるのです。で分かるなると思う。だからもしもですよ、あなたが御言葉を実行すれば神様から祝福してくれるといって考えを持っていたとしたらば、でこんな御言葉を実行してんのに、サタンに立ち向かってんのに神様祝福してくれない、聖書は盗むなと教えてるから私は盗みをしていないのに私は祝福を受けていないとかいう考えを持っていたとしたらば、その考えを改めなければいけないんです。サタンに立ち向かうのはクリスチャンとして当然しなければいけないことなんですよ。そのサタンの仕業を打ち壊すためにイエス様はこの世に来て活動したんですから。だからクリスチャンとして当然しなければいけないことをしたからといって神様は特別な祝福を与えてくれるか、与えてくれません。しなかったらクリスチャンでなくなります。したら当たり前のことになる。こういった、ね、考え方を変えていただきたい。イエス様がもしここにいたとしたら、で苦しんでいる人が目の前に見えたときにイエス様だったらどうするだろうか。それと同じことあなたがしたら初めてそこで祝福を受けるんですよ。私はクリスチャンです。神様の教える通り全部実行しておりますと言ったって、他の人のために動くという動きを取っていなかったら祝福を受けるものにはならないんです。天国に行けるでしょうか。この観点からですね、イエス様自身が金持ちの若い青年に向かって言った言葉を覚えていただきたい。全ての律法を全部小さい時から守ってます。だからあんたたちまだ欠けてるものがある、持ってものをみんな売り飛ばして貧乏人に分ける。自分のためじゃない、他の人のために動いたら初めて祝福を受けるものになると言ってる理由がそこにあるんですよ。教会というところは、少なくともこの教会では人生に苦しみを持っている人たちが来て神様の真理を見つけ、神の力でその苦しみから抜け出ることができて、その人たちが今度は楽しい人生が送れるように必要とするものを満たしてあげるところです。病気で苦しんでいる人は真理を見つけ癒しを受け健康になるところです。問題を持っている人は神様の力でその問題を解決し、神様にあるいはイエス様に栄光を返して感謝をするようにするところです。だからもしもあなた自身が苦しみを持っているのならば、どうやったら神様の力でその問題から切り抜けることができるようになるのか、この教会で学んで、学んだものを使い始めて実際にその問題苦しみを解決するように努力をしてほしいんです。お手伝いいたします。あなたが努力しなきゃいけない。あなたが真剣になって問題を解決したいと望むんだったらば、どんな問題であろうと解決策のない問題というものは存在いたしません。神様には不可能だということがないからです。もしもあなたが自分の問題は一応のところを解決した、以前と比べたら恵まれた生活が送れるようになったというのだったらば、 あなた自身がさらに恵まれたものとなるように、神様から祝福を受けることができるように、今度は苦しんでいる人に対してあなたが助けの手を出すということが必要になってきます。キリスト教というのは理論ではありません。理屈でもありません。だからあなたがいくらキリスト教とはこういうもんですと説明をしたとしても、神様とはこういう方ですなると他の人に説明したとしたって、こんなに楽しい生活が準備されていますなるということを説明したとしても、それだけでは聞いている人にはキリスト教というものを理解することが不可能なんです。その人にキリスト教を示してあげていることにはなりません。まあ、はっきり言いましょう、過去において特に日本ではキリスト教というものは頭で理解をする宗教だという面が強調されすぎてきております。キリスト教は体験です。生きている神様、生きているイエスキリストを体験するところから始まるんです。だけれども天の父もイエス様も天にいる。だから苦しんでいる人があなたを通して神様の愛を体験し、苦しみから解放されることでもってキリスト教というものを理解することができるようになるんです。だから神様の愛をすでに体験している人はどんな形であろうと神様が力を出してくださったがゆえに問題が解決した、解決しつつあるということを体験している人は、苦しんでいる人、悩みを持っている人に対してあなたと同じような体験をさせてあげるようにしてあげるということが、あなたがイエス・キリストの代表者として活動していることになるんです。今一度ヤコブの一章の22節を読んでいただきましょう。ヤコブ書の1章の22節でこう書いてあります。また御言葉を実行する人になりなさい。自分を欺いてただ聞くだけのものであってはなりますいけません。神様の教えをその通りに教えとして受け入れて、教えの通りに行動に移せ、しなさい、してはいけないということをその通りに行動しろ、これ22節です。ところが25節ではこう教えています。ところが完全な律法、すなわち自由の律法を一心に見つめて離れない人はすぐに忘れる聞き手にはならないで、ことを実行する人になります。こういう人はその行いによって祝福されます。2つの違うことをこの教えているというのを注意していただきたいと思います。そしてあなたの考え方を変えていただきたいと思います。イエス・キリストの代表として他の人に神の愛を注いであげる行為に対して神様は喜び、そして大きな祝福を与えるんです。だけど祝福を与えてくれるからするというのではなくて、イエス・キリストの栄光を返すことができるからするという態度、心が大切です。それをしたときにですよ、これはひどい表現法になります。だけどはっきり言いましょう、あなたがイエス様に栄光を返すことができるからあの人に神様の愛を示してあげようと動いたときに、神様のでこの勝手にあなたは祝福をしてくれます。その時あなたはこの祝福を断ることができません。断る必要もない。だけど断ることができないんです。もういりませんと言ったって祝福を与えてくれる。他の人に回してくださいと言ってもダメです。与えてくれます。こういう点で考え方を変えていただきたい。自分を愛するように隣人を愛すと、これキリスト教での根本です。新しい契約の時代での一番大切な教え、この後ろだけしか新しい契約の時代に教えはないと言ってる、戒めはないと言ってる。自分を愛するのと同じように他の人を愛さなきゃいけない。あの人の立場だったらどうしてほしいだろうかというものを自分がやらなきゃいけないんです。細かい点に至るまで。そしてその動きを取った時に神様が祝福を与えてくれるんです。止めるわけにはいきません。止める必要もない。あなたが自分のためにクリスチャンとして当然しなければいけないことをしたからといって神様から祝福を得ようと望むったら間違いです。 ここで言われていることをするのは当たり前の話なんですよ。クリスチャンだったら血が流すほどまで罪と戦いなさい。戦うのが当たり前なんですよ。戦ったから偉いか、神様少しも偉いと見てる、それが当たり前だと見てます。だけれども他の人に向かって神様の愛を示してあげるように、注いであげるようにあなたが動いたら祝福をくれます。だから最初にやらなきゃいけないのは御言葉を実行する人になる、その後で今度はことを実行する人にまで成長していかなきゃいけない。すべて必要な道具、道、手段はイエス様が準備をしてくれました。あなたはただそれを動けばいいということになる。そういう観点からですね、今までの考え方というものも、もしも昔の考えを持ったですね、御言葉を実行したものになったのに、なんで神様祝福してくれないんだろう、なんで答えてくれないんだろうと言ったとしたらば、それだけでは神様答えるわけにはいかない、当たり前のことをやってるんですからということをですね、しっかりと認識をし直しをしていただきたいと願うんです。そしてありとあらゆるチャンスを捕まえて神様の愛を示してあげられるようにしなければいけないんです。愛ですよ。強制的にあなたが勝手に自分の方に利益が来るんだから、あの人嫌でも何でも構わない、これやっても、これはダメなんですよ。神様の愛を示してあげるんです。勘違いしないでいただきましょう。多くの場合ここまで言うと、じゃあ何でもかんでも構わない、あの人に向かって強引にやっちまおう、これは愛じゃありません、これは強制です。それはいけない。だけれども神様の愛を示してあげなければいけない。その人の必要としているものを満たしてあげるように動かなきゃいけない。それで祝福を得るということをですね、しっかりと認識し直しをしていただきたいと願うんです。そしてことを実行する人になりなさいという命令に今度は従うように動いていかなければいけなくなります。どうぞこういう観点からも今までの考えをですね、変えていただきたい。そんなこと言ったってできない。先ほど言いましたでしょ、あなたの頭の中にもすでに既成概念が入っちゃってる。それがこういう言葉をみんなどけてしまいます。その既成概念をまず先にぶっ壊して、壁をぶっ壊して、そういう新しい情報を中に入れなきゃいけない。多くの場合にこれをしないです。自分の方でもって断っちゃって、そして何をやろうとしたって何もできないという答えになってくる。既成概念を壊そうが先なんです。動いてください。そして祝福を受けた豊かな生活に入るように動いていただきたいと願うんです。お祈りいたしましょう。天のお父様、どうぞ私たち一人一人があなたの御言葉の通りにことを実行する人となれるよう、あなたが一人子イエス様を通してあなたの愛を示すことができて、またイエス様自身が自分の命を捨ててまでして私たちに示してくださっているその愛を、今度は私たちが他の人に示すことができるものになるよう、あなたイエス様の行う技を私たちが行い、それよりもさらに大きな技を行う、そしてその人から喜ばれ、あなたからも喜ばれる生活となるよう、これから先あなたが私たちを導いてくださいますように。どういうことをしたらその人の必要を満たしてあげることができるのか、あなたの愛を示してあげることができるのか、どうぞあなたの霊が私たち一人一人の上に導いてくださいますように。こういったその行動を取れるよう、勇敢に取れるよう力を与えてくださるよう、イエスの前でお願いいたします。こういう祈りをあなたがいつも叶えてくださることを心から信じて、この時点で感謝を捧げしたいと思います。どうぞ私たち一人一人が勇敢にそういうふうな行動を取れるものになるように、こうしてそれに伴ってあなたからが与えてくださる祝福を豊かにありがたく受け取れる人生が進んでいけるよう、これから先もあなたが導いてくださるようにイエス様の名前でお願いいたします。こういう祈りをいつも叶えてくださることを心から感謝いたします。感謝と賛美とこの祈りを主であるイエス様の皆を通して天のお父様御前にお捧げをいたします。アーメン。